こんにちは、あるいはこんばんは。紫の波の紫です。本日は7月の21日木曜日、時刻は12時10分、お昼ちょっと過ぎですね。今日は心療内科、月に1回通ってるんですけど、今も職場で、前通ってた事業所の近くのところまでなんで、車で行って、その帰りに自宅に帰っている途中で収録をしてます。カミカミだな。いやー、ちょっとピンチに今陥ってまして、家まであと車で30分ぐらいの位置まで来てるんですけど、ガソリンがねなくて、エンプティーランプが点灯したんですよ。完全にミスってますね。ギリギリ持つかな持たないかなぐらいの感じですね。あの、家にっていうよりもガソリンスタンドにちょっとない山道を今通ってるんで、ピンチだなと思いながら収録を始めました。まあまあ、それはさておいて、何話そうかなって思ってたんですけど、ちょっとね、あの、4月末頃から体調が悪いっていう話をいろんなところ、ポッドキャストやノートにも書いたりしてたんで、皆さんにご心配おかけしていると思うんですけども、今日ちょっと心療内科にも行ったばっかりですので、現状をお伝えする、しようと思います。まずですね、不眠症がひどくなってて、耳鳴りとか、あれは、うとうとするじゃなくて、意識が落ちるみたいな、ふらつき、そういったものの症状は、なくなりました。もう完全にないです。そんでもって、不眠症の方もほぼほぼ解消されてますね。まあ、睡眠薬は飲んでるんですけど、だいたい、まあ、1日5、6時間は寝れてますし、今まあ、仕事もしないのでね、昼眠たくなったら寝れるんで、ちょっと昼寝をしたりする日もあったりしてっていう感じで、そんな感じで。で、うつ病の方は、まあ、前から言った通り、そこそこ、の状態かな。もうすごく気分が落ち込むとかはないですし、逆にものすごくテンションが上がるっていうこともなく、平坦な感じで平常運行っていう感じになってます。じゃあ、なんで4月の末から体調というか不眠症がひどくなって、まあ、それに伴ってめまいやふらつきとか、あとやっぱりちょっと寝れないことによって気持ちがちょっとグラグラしてるっていうか、不安定になってたかっていう原因をね、探ってったんですよ。で、まず最初に言いたいことは、あの時いいかねパレットに住んでいたんですけども、いいかねパレットっていう環境が悪かったっていうことは全くないです。もうこれは断言したい、ゼロですね。っていうのが、だっていいかねパレットは僕にとって楽しむの場でもあり、癒しの場でもあったわけですよ。長期滞在者のみんなと毎日何かしらこう一緒に食事したり話したりする楽しみもありましたし、いいかねパレットのイベントがあるのには積極的に顔を出して、そこでも楽しんでた。で、毎朝の散歩とかも今もしてるんですけど、自宅は住宅街なんですよね。いいかねパレットは田んぼや山に囲まれていて、全然違う環境なんですけど、どっちの散歩が朝散歩楽しいかっていうと、やっぱりいいかねパレットの周りの方がなんか自然に囲まれてて、変化があって楽しかったんですよね。で、まあ、雑魚寝部屋が眠れなかったんじゃないかっていう意見も聞きましたけど、集団生活で。雑魚寝部屋とは言っても、僕は自分で勝手に個室みたいに仕上げてましたし、耳栓とね、アイマスクをして寝る環境っていうのは整えてたので、で、あるし、もしね、その雑魚寝部屋に移ったのが原因だったとしたら、もっと早く多分不眠症になってたんですよね。はい、というわけで、 いいかねパレットはその長期滞在は確かに体調不良を理由にもう契約をやめて今自宅からたまに通う程度にしてますけど、楽しい、非常に楽しくて癒しの場所、同時に楽しくもあり癒しの場所でもあったので、不眠症になった原因ではないと思ってます。じゃあ何が原因だったのかっていうことですけど、これね非常になんか悔しいんですけど、やっぱ東大受験を目指したところが原因ですね。はい、いや東大受験が悪いんじゃなくて僕の目標設定が悪いんですよね。ちょっとこう何度も聞いてる人にとってはまた言ってると思われると思いますけど、東大受験を目指した理由っていうのは楽しみながら長期的な目標に対して努力を続ける、継続して努力を続けている経験がないので、大学受験のように目標が明確で長期にわたるものにチャレンジしたいというのが動機だったわけですね。楽しみながらっていう。でもその途中からその楽しみながらができなくなったし、大学受験なのとしかも東京大学という分かりやすくてキャッチーなものを選んで、しかも難しいところを選んだので、勉強する量がね大量にあるし、科目も多岐にわたると、それでいろんなところに手をつけて結局どれにも集中できないという感じですね。要は前から何人かに言われたことはあるんですけど、性格が結構自分では雑な方とか思ってるんですけど、ストイックさも兼ね備えていて、そのストイックさが出てしまうと、出過ぎてしまうとダウンするっていうことをこれまでの人生の中でも何度か経験しています。例えば二十歳の時に留学した先でもストイックさが原因でメンタル的にちょっと巻いてしまって帰国してしまってますし、あとは仕事ですね。あれは7歳、長女、次女が生まれた頃かにも家庭と仕事の両立が難しくて、なんていうんですかね、でもそこをうまくこう誰かの協力を仰げばよかったのに、なんとか自分だけが頑張るっていう挙動をとって結局なんか精神的に参っちゃう。その時はうつ病とかじゃなくて精神的に参っちゃって、ちょっと仕事の方を部署移動して軽減するっていうのをさせてもらったんですけど、それと似たような感じで今回の大学受験、東京大学受験っていうのも、しかも今年受けるっていうのが、目標設定甘く見すぎ、自分の力を過信しすぎていたプラス目標設定が甘すぎるっていうのがあって、甘すぎるっていうか高すぎるかっていうのがあって、それのプレッシャー、ストイックさが出てしまって、でダウンしたっていう感じが、ダウンしたっていうのがメンタルじゃなくて不眠症になったっていうところでしょうね。だと僕は今のところ思っています。なのでちょっと6月7月とほぼ勉強が、6月はできなかったし、不眠症で耳鳴りとかふらつきがあったし、7月に入ってからもどうしようかなっていうか、その体調が回復しつつある時にまたメンタルとか不眠症が再発しないためにしないのはなんで、したのはなぜだろうって考えた結果たどり着いたのがこの答えなので、じゃあどうしようかっていうとこなんですけど、ちょっとスパンを長く取ります。東京大学に受験したいっていうのは、なんていうんですかね、趣味って言ったら言い方が、本当に東大に行きたい人にとっては悪い言い方、聞き障りが悪いかもしれないんですけど、やっぱり僕受けてみたいんですよ。ただそれを今年じゃなくて3年後に設定しようと思います。そうじゃないとちょっとまず間に合わないし、今のペースだと。それに僕勉強を楽しみながらやりたいんですよね。毎回毎回言っている数学が苦手っていうのも、 でもちょっと苦手なまんま進めたくなくって、どこか数学の面白いところを見つけてそこから手をつけたいと思ってて、今いろんな方面で問題集だけじゃなくって NHK の番組を見てみたり、数学者の話の本を読んでみたりしながら、数学の面白さってどういうものなんだろうっていうのをちょっと探りながらやってます。で、他にも英語、これは一番優先して取り組みたいと思ってたものなので、喋れるようにもなりたいし、読めるようにもなりたいしということで、今年はこの英語と数学をちょっと頑張って高校レベルまで引き上げていく。英語はできれば高校レベルと言わず、もっと先まで、高校レベルっていうかあれですね、大学受験レベルっていうよりもその先まで行きたいなって思っています。で、他の残る国語と理科系と社会系のはちょっと今年その数学と英語がどこまで進捗したことによって来年度設定するという感じですかね。でやっていこうかと思ってます。まあ歴史の方はね、古典ラジオを結構聞いてるので、ある程度予備知識みたいなのが溜まってきてて、それはそれで楽しんでるんでいいんですけど、ちょっとそんな感じで自分のやっぱり今の体調プラス社会復帰もこのままずっと休んでるわけにもいかないので、社会復帰もで考えるとここまでや4月5月とがむしゃらにやってきた勉強方法を続けるっていうのは難しいということなので、東京大学を目指すのを2025年かなに受験をする、2025年度かな、今22年度だからに受験をする、受験して合格するっていう目標にちょっと変更して、楽しみながら、長期の目的勉強を頑張ってみるっていう風に変えようと思っております。はい、ちょっと長くなりました今日も。今のところガソリンは持って走ってはいますけども、こういうとこもちゃんと計算しないとね、ほんとうっかりミスで間違えたで後悔したくないですからね、これは完全なうっかりミスですからね。はい、あとだいたい20キロぐらいエンプティーランプついたまま走れるかなというところですけど、まあ走れなかったらそれはそれでまた後日ポッドキャストで配信しますね、どんな感じだったかっていう感じで。今日はこんなところです。はい、今日も聞いていただいてありがとうございました。またお耳が開いていたらぜひ聞いてください。以上、紫でした。